こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。カーニー業界別経営アジェンダ2026は、戦略コンサルティングファームである AT カーニーの専門家が産業ごとの経営課題と業界横断の変化を整理したビジネス書である。生成 AI、 エネルギー、金融、サプライチェーン、都市、交通、宇宙など変化の速度と影響範囲が大きい領域を取り上げ、個別業界の現状を紹介するだけでなく、企業が事業の前提をどう更新すべきかを問う全体を貫くのは、短期的な改善では対応しにくい構造変化に対し、長期視点のリーダーシップ、大胆な構想、実行に至る組織能力を結びつける必要があるという問題意識である。各テーマを簡潔に読める構成のため、特定業界の論点確認にも異業種に共通するメガトレンドの把握にも利用できる。経営環境を広い視野で捉え直すための年次型アジェンダ集として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に人物、構想、実行を連動させる創造と変革のリーダー像。本書の基調には変化の時代に必要な経営を人物、構想、実行という3つの観点から捉える考え方がある。人物の面では短中期の収益や自社だけの利益に閉じず、長期的な視野、マルチステークホルダーへの配慮、社会と地球の再生までを射程に入れる経営者像が示される。これは理念を付け加える話ではなく、規制、資源制約、人材、地域社会、顧客の信頼が企業価値に直接影響する状況への適応でもある。構想の面では、既存事業の部分最適を超え、事業ポートフォリオ、新規事業、研究開発、供給網をまたぐ抜本的な設計が求められる。そして実行では、必要な能力を客観的に見極め、採用、育成、外部人材、提携や買収を通じて必要十分な資源を早く投入することが重視される。優れたビジョンだけでも、個別施策の積み上げだけでも不十分であり、価値観、戦略設計、能力構築の整合が変革の成否を決めるという整理である。次に、業界別の観察から産業横断のメガトレンドを読む構成。本書の特徴は、一つの経営テーマを深掘りする形式ではなく、多数の業界アジェンダを並べることで読者に比較の視点を与える点にある。例えば生成 AI、 通信、半導体、エネルギー、銀行、ヘルスケアといった領域は、顧客、規制、技術、収益構造がそれぞれ異なる。しかし技術の急速な普及、地政学の影響、脱炭素への要請、人材不足、供給網の再設計といった変化は複数産業に同時に作用する。したがって各省を自社業界だけの情報として読むのではなく、隣接産業で起きている価値連鎖の変化や新規参入の条件を把握する材料として読む意義がある。こうした横断的な見方は、事業領域を従来の業種分類で固定しないために有効である。自社の競争相手が同業他社に限られるのか、顧客接点やデータ、インフラを持つ異業種にも広がるのかを検討できるからである。網羅性の反面、各テーマの詳細な実務論には限りがあるが、経営会議で優先的に検討すべき論点を選別するための起点として機能する。さらに、機能差の縮小に対して情緒的価値と社会的価値を再設計する業界横断で重要な論点として、機能的価値だけで優位を維持する難しさがある。多くの市場では品質、性能、利便性の改善が進み、顧客にとって製品やサービス間の違いが知覚されにくくなっている。その場合、価格競争を避けるには、利用者が抱く信頼、安心、共感、誇りといった情緒的価値や環境社会への寄与に関わる社会的価値を提供価値の中核として検討する必要がある。本書が示すこの視点は、広告表現を変えるだけのブランディングとは異なる。顧客体験、営業やアフターサービス、製品設計、調達方針、企業の行動が一貫して初めて掲げる価値に説得力が生まれるためである。従来は技術力や品質が主な差別化要因だった B2B 領域でも、比較可能な機能が増えれば取引先が感じる導入の安心感、協業のしやすさ、事業目的との適合が選定に影響する。全ての企業が情緒的価値を最優先すべきという主張ではないが、機能優位が続く条件を冷静に点検し、価値の定義を広げることを促している。そして、地政学リスク化でサプライチェーンを自立分散型へ再構築する。供給網について本書が扱うのは、従来の低コスト最適化だけではなく、地政学、関税、感染症、物流停滞などに耐えるレジリエンスの設計である。グローバル分業は規模の経済や専門家を通じて競争力を高めてきた一方、工程が長く国境をまたぐほど一地点の混乱が全体を止める脆弱性も抱える。そこで論点となるのが、需要地に近い調達生産の比率を高め、地域ごとに一定の意思決定と供給能力を持たせる自立分散型の発想である。ただし、これは単純な国内回帰や拠点増設を意味しない。製品の重量と単価、技術の代替可能性、部材の集中度、 地域需要を着せ在庫コストを踏まえ、どの工程を分散し、どこに集約を残すかを選ぶ必要がある。経営上の重要点は、効率と強靭性を二者択一にしないことである。平時のコスト指標だけでなく、停止時の損失、顧客への供給責任、復旧速度を評価に組み込むことで、供給網を競争戦略とリスク管理の両面から再設計できる。最後に、鉄道と宇宙に見る既存モデルの転換と参入障壁の低下、本書で扱われる鉄道と宇宙は対照的に見えるが、いずれも既存の事業モデルが外部環境の変化によって再定義を迫られている。鉄道では、テレワーク定着による通勤需要の構造変化、人口減少、沿線小売への電子商取引の影響が、輸送を中心とする収益モデルを揺さぶる。固定費が高く、後継性も大きい鉄道会社には、資本効率の改善と地域インフラ維持という二重の要請があるため、単なるコスト削減では解決しにくい。沿線価値、移動サービス、保有資産の役割を含めた事業再構成が課題となる。宇宙では、打ち上げ費用の低下、小型衛星、低軌道衛星の発展により、従来は国家や大企業が主導した分野にスタートアップや異業種が参入しやすくなっている。通信観測、位置情報などの用途で宇宙技術が他産業の価値創造に組み込まれる可能性も広がる。両事例は、成熟産業には前提の見直し、新市場には自社の役割の早期探索が必要であることを示している。結論として、本書は自社業界の変化を短時間で整理したい経営者、事業責任者、企画部門、投資研究開発人材戦略に携わる読者に適している。特定業界を志望する学生やコンサルティング職を目指す人にとっても、個別テーマを経営課題として捉える基礎資料になる。実務上の利点は、生成 AI や供給網、脱炭素といった話題を流行語として追うのではなく、顧客価値、収益モデル、組織能力、資本配分へどう接続するかを考える入り口を得られる点にある。各論の詳細な分析や実行手順を一冊で完結させる専門書ではないため、関心領域は章末の発信資料や一次情報で補う読み方が望ましい。それでも幅広い業界を同じ経営の言葉で見渡せることは大きな強みである。同種のトレンド本が将来予測や成功事例の紹介に偏りやすいのに対し、本書は現場で観察される産業別の論点を平地し、そこから長期思考、価値の再定義、能力獲得、レジリエンスという共通課題を浮かび上がらせる。自社の境界を超えて次の打ち手を検討するための実用的な論点地図として際立つ。ご支援いただける場合は、 AT カーニーポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。